皆さんこんばんは、ホリスティック&スピリチュアルのメディアカンタ。この番組プレイヤーズカンタは毎日異なるパーソナリティが登場しリレー式でお届けする人生応援型バラエティです。本日日曜日ですね。私ユージがお届けします。ということで皆さんこんばんは。だいぶなんか気づいたら 2,3 回パスしてまして日曜日のちょっとお役目をですね、久しぶりにこうなんかあのね、なんだっけ、任務遂行する感じなんですけれども、いかがお過ごしでしょうかね。大河も、終わって、さあ皆さん、ワールドカップに備えて寝るかみたいなね、そんな感じなのかもしれませんけれども、ここでね、ちょっと皆さんの、日曜にカットインをしてしまいました、ゆうじでございます。はい。ということで、今朝ですかね、6時から、ワールドカップの3時、違う、3位決定戦か、が、開催されてまして、フランスと、イングランドですね。で、イングランドが、まあ、すごいですね。6対4っていう、ちょっとなんか、まあ、サッカーらしからぬ、ね、感じのスコアで、3位を見事決めたわけなんですけどもね、前半だけで 4-0 かなとかになって、後半かなりフランスも巻き返しましたけども。いやーなんか前半だけ見て、あれもう寝ちゃった人とかいるんじゃないかなっていうぐらい、ボッコボコでしたからね。いや、すごい試合だったなと。まあでもね、後半結構見応えがあったんで、僕は個人的にね、最初から最後まで見ましたけど、非常に楽しませて、ね、いただきましたという感じでございました。明日ですね、朝、日本時間の4時からかな。だからもういい加減寝ないとまずいんですけど、早起きするなら、がね、ワールドカップ決勝がございますね。6月の多分あれ10日だったのかなぐらいから、続いてきてる熱戦ですね。1ヶ月半ぐらいにわたって続いておりますけれども、本当に、まあ、日本はね、6月で終わっちゃったんですけど、だいぶ長く楽しませてね、いただいたなという感じでございます。皆さんどうなんですかね、見てるのかな僕さすがにちょっとね、今まあまあ忙しいので、なんか全部は見れてないんですけど、とりあえずなんかまあそのもうなんだっけ、ダイジェストでバーっと見て、で、気になった選手は星で調べてみたいなね、ことをしてるわけですが、うん、ちょっとね、さすがに決勝はね、また、日本戦でやった時のような、ちょっとアナライズをしてみたりしてね、今ちょっと原稿書いてるんですけど、多分これ終わってしばらくしたらね、ワンメブロをかけるかなって思いますが、まず前回みたいにね、なんか1時間前に起きてスタメンをチェックして、いざっていう風にはちょっとできないんですけど、またね、準決かなんかの時のものを参考にしてね、チーム、のその動線的なものとかね、監督スコアとか、その辺をちょっとまたやってみたいなっていう風に思っております。はい。で、まあ、それはさておきね、WC って言ったらなんか、ウォータークローゼットみたいですけど、ワールドカップね、すごい楽しませてもらってるんですけど、なんか、今語りたいのはですね、実はワールドカップのじゃなくて、昨日かな、一昨日かな、いつだったかな、昨日かな、見た、あれですよ、映画のマイケルですよ。結構ね、公開されたのが6月の中旬ぐらいだったと思うんですけど、で、結構僕の周りの方たちはですね、感度が高い方たちは、結構あれも見てすぐに、とかすぐ公開されたらすぐ見に行ってて、すごいとか、いや、本当になんか足くねくねしたポスターとかね、の前で、なんか自分もくねくねさ、写真撮ってる人とかいっぱいいたんですけど、言い方が失礼。でも、なんかほら、なんだっけ、クイーンの時のね、チーム、なんだっけ、ボヘミアン・ラプソディか。の時のチームが作ったということで、非常に僕も期待感があって、もうぜひ行かなきゃ、と思ってたんですけど、なかなかちょっと忙しくできなかったんですよね。で、やっと行けて、いやーもう早く行っとけばよかったっていうのと、いやーあと何回見るんだろうなっていうぐらい、良かったです。なんかね、さすがに、ボヘミアン・ラプソディは、正直言うと、なんていうんですかね、ちょっと中だるみじゃないけど、なんか、なんていうんですかね、中盤のシーンのあたりがそこまで僕はあんまりこう、ツボじゃなかったから、映画館で2回見たいなとはならなかったんですけど、今回の映画って、見た方はわかると思うんですけど、あれって、なんだろう、僕はそんなに体がすぐに反応して動く方じゃないから、そんなことはないけど、あれ結構こう、なんていうんですか、こう、一緒にあれ体動かしたかった人とかいっぱいいたんじゃなかったかな、いたんじゃないかなっていうぐらいの、なんかもうグルーヴ感がありまくって、作品だったので、いやちょっとあれ映画館でなんか誰も人いなかったら、まあ誰も人いないはあれだけど、あんまり人いない回とかだったら、ちょっと体くねくねしちゃった人とか、なんかね、あ、ここでフォーとか言いたいとか、そういう人とかいたんちゃうかなっていうような作品でした。だからすごい、なんていう作品たちのなんかまとま、結構レビューもね、見た後に僕みたいなの読んだんですけど、いや脚本がつまんないとか、 いろんなことをこう書いてる人もいたんですけど、まあでも言っても電気作品だから、そこまでね、あることないことというかね、ないことまで盛り込むにも盛り込めないはずで、だから僕はね、個人的にはすごいよくできてたなと思ったし、あとやっぱりあの役者さんたちの、特にあの子役の、子供時代の、ジャクソン5時代のマイケル役の、方が、本当に声がやばくて、あの、録音のシーンかな、スタジオ録音のシーン、多分ご覧いただいた方はわかると思うんですけど、あのシーンとかもやばかったですけどね。本当に、本当に。であとは、なんだっけ、まあ、大人になってからのね、まあ、あの、こう、なんだっけ、あの、おいっ子さんかな、に切り替わってからも、もちろん素晴らしいし、いやーなんか、あと何回見に行くかなってぐらいね、本当に感動ならしで、ちょっと見終わった後、ちょっと放心状態というか、あの、久しぶりにこう、いやもうでもなんかもはやあれはなんか映画、まあ映画なんですけど、っていうよりはもはやなんかのライブビューイングみたいな、ライブをライブビューイングみたいな、そんな感じの作品だったなっていう、なんか、なんていうんですかね、こう、久しぶりになんか王道エンターテイメントの、なんかのこねくり回してるわけでもない、これ何やったんやろみたいなことを思わせるわけでもない、こう、ほんとこう、泣き笑いというか、ドラマね。もうあの結構見た方分かると思うんですけど、痛いシーンとかも結構あるし、痛い、辛い、苦しい、みたいなとこもあるんだけど、でもやっぱりね、あの、CG のバブルスくんとか、あの、非常にこう、なんていうんですかね、こう、チャーミングなシーンもいっぱいあって、いやーなんか、続編あるならほんと見たいなってね、思っちゃう。まあ、続編はね、やっぱりもちろんもうちょっとこう、辛いシーンとかも多いのかもしれませんけど、いやーなんか またなんか見に行きたいなとね、思う映画でした。でもなんか今ってなんかなんだっけ、あのほらあの、急になんだっけ、あの具合が悪くなってうんぬんみたいな作品とか、まあ、あとキングダムがね公開されたばっかだしとか、結構見たい作品がですねちょっといっぱいあるんで、久しぶりになんか映画スイッチを入れてですね、ちょっと映画三昧になってもいいのかなってね、ちょっとまあ涼しいしね、って思ったりもしました。はい、さすがにちょっとまあ3連休とかに行っちゃうと人がいっぱいであれなんですけど、そういう時以外でね、タイミングずらしてなんかいっぱい行ってもいいかなってね、思ったりもしておりますね。獅子座木星期だし、なんかいい作品にもね出会えそうなので、星を使うって意味でも、そういうアクションをねしてもいいのかなというふうに、思いました。マイケル素敵な感想でした。大好きなので嬉しかったですね。やっぱり良かったですよね、本当に本当に。僕もなんかまたあの映画館を変えてとかね、行ってみたいなーってちょっと思いました。 IMAX でちょっと見てないんでね、ちょっとどんな感じなのか楽しみですけど、誰だっけ、誰かがね、なんかね 4D じゃなくて4なんとか、あの椅子が揺れるやつで見たら、なんか全然なんか没入感がなくて良くなかったっていうのをなんかで書いてたんで、その見方はちょっと僕は見ないけど、でも IMAX とかね、なんかドルビーなんとかはいいんだろうなとね、気が、しました。はい。IMAX おすすめ、なるほどね。 IMAX いいんですね。はい、うんうん。あの椅子揺れるのいらないね。そうですよね。あの椅子揺れるのって僕ね思ったんですけど、例えば東京の方とかだったらね、ご存知っていうか、なんとなく共感してもらえるのかもしれないですけど、某六本木の、てか某とか言っちゃってますけど、あるね、某シネマズはなんか自分の見てる映画のスクリーンは揺れないけど、多分隣だか上下だかが揺れてるのかで、あれ地震グラグラみたいになんか揺れる時があって、あれが僕めっちゃ気になって、結果あんまり僕六本木に行かなくなったんですけど、あの揺れるのちょっと、揺れる設定じゃないのに揺れる感じになって、あの揺れが伝わってくるのどうにかしてほしいっていうね、の個人的に、思っております。はい、なんかだからいつも他のとこに行ってますけども、結構ねそれが導入されるまで六本木好きだったんですけど、なんか導入されてからねちょっと行かない、あんま行かなくなりましたね。はいはい、なんか、はい、あんまりこんなことが大声に言われなんですけどね、っていう感じでございました。はい、であとまだ2つか3つ雑談があるんですけども、それは何かって言いますと、ですね、あの星読みと縁ですね、おかげさまであの本部出版前10版かかりまして、今発売からもう多分2週間3週間ぐらいか、経っておりますね。なんか売り行きも好調のようでですね、大亀のつさやさんとかではまだまだ3列で面置きで置いてくださっていて、本当にありがたいなと思っております。本当にこれもね、日々応援してくださる皆さんのおかげということで、改めてね、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。いろんなエピソードというかですね、感想をいただいてるんですけど、まあなんかエモいとか、まああのなんか響くとかね、まあなんか大事に読んでますとかね、いろんなコメントいただいてるんですけど、僕自身が結構なんかあの風本の時も実はそうだったんですが、なんだっけ、風本って意外と、まあ、自分でのあれなんですけど、正直あそこまで売れると思ってなかったんですね。なんかこう、もちろん熱量を入れて書いたし、必死で書い、いや、まあ必死っていうか、あの時はまあ正直納期が短かったって言ったって意味で必死なんですけど、で書いたけど、なんかこう、 なんかかけてる時間とか、その、なんていうんですかね、こう、転写して書いたっていう意味で言うと、やっぱり、星 2.0 とかの方が、やっぱエネルギー的なものはすごく、こう、ぐわーっと乗ってる本だなと僕は思ってるんですよ。だから、やっぱすごい、こう、まあ、ある意味、なんか、いや、怨念とは言いたくないけど、中二星座分の思いが本当にドカーンって乗っかってる本で、まあ、だから、今度、星とか好きな方に関してはね、すごい感動していただけたりとか、バイブルですってね、未だに言ってくださるので、本当にありがたいんですけども、なんだっけ、風本の方はですね、むしろなんか本当にこう、まあ、浅いとか薄いとかっていう話ではなくて、まあ、本当にこれからの人生とか、世界を生きていく上で、まあ、世界は本当にこんな風に変わっていくからこういうのが大事やでっていう、まあ、本当ガイドブックみたいな感じでですね、さらっと、まあ、でもやっぱりこう必要なことは全部網羅して書いた本なので、本当に納期短かったのでね、ブワーッと書いたんですけど、でもな今回のご縁本は、なんか結構そういうような感じでブワーッと書いたんですよ。まあなんか書こうかどうか迷ってましたとか、まあ、本当にこれ書いていいのかなとかね、そういう迷いはあったんですけど、後書きにも書かせていただいた通り。でも、こう、なんていうんですかね、一気に、まあ、書き始めたら本当に一気にブワーっていっちゃったっていうね、本当にちょっと風本みたいな感じのノリではあったんで、まあ、あとありがたいことに、まあ、風本の時もね、ノートのあれが下書きというか、なんかこう、編纂元になってるんですけど、今回もだから、なんていうんですかね、自分の、まあ、あれをもともとどっかにこう原稿があったわけじゃないんですけど、頭の中だったことを全部ブワーって書き出すだけだったので、なんかいちいち考えながらっていうよりは、もう本当にこうキーボードの上に手を置いたらブワーって書けちゃったみたいな感じだから、まあまあハイスピードで、書いた本かなと思うんですね。はい。あとはなんかどっちかというと、デスマスもいいんだが、ああいうこうバキッと言い切り型の方が、まあ意外と早く書けちゃったっていうところもあり、で、なんだっけ、今回ね、ご縁本をまあ出させていただいて、なんか僕の中では結構初めての体験に近かったというか、なんか一番最初に出させていただいたですね、幻冬舎さんからのパワーブックもそうなんですけど、なんかあれと、なんていうんですかね、星本と、あと今回の本かな、結構だから僕にとって初めてのような感覚を覚えた本は、多分その3つなんですよね。そのうち一角なんですけど、だから正直、他の本をリリースした時よりも、なんていうんですかね、ちょっとリアクションが怖かったっていうと変な表現なんですけど、果たしてこれで大丈夫なんだろうかとかね、果たしてこれでいいのかなとかっていう、ちょっとまあ、はてな感を、こうなんかこう、なんていうの、なんか内心抱きつつも、こう、まあ、皆さんのね、リアクションのおかげで、まあ、これで良かったんだなっていうふうに思えたので、まあそういう意味ではね、なんかちょっと脱皮できたかなっていうか、まあそういう意味では結構メモリアルな、本になったんじゃないかなというふうに思ってます。で、まああとは星のその関係で言うとですね、僕自身のネイタルチャートの、ちょうど、これはどこなんだろうな、6、7の切り替え、だからアングルのところですね、DSC のところにちょうどキロンがバブバッと差し掛かって、まあそこも超えたんですけど、で、それが超えた、まあ瞬間ではないけど、超えた後に出た本が今回のビジネス本と、ご縁本なので、まあなんかね、まあ7からって結構対社会のね、まあハウスなんて言われてますけれども、そういう意味ではね、まあ対社会に対して、ちょっとまあこれでいいのかな、こんなに大丈夫かなって思いつつも、まあおっかなびっくり感じながらも出させていただいてるっていうね、まあなんか本当にキロン7ハウス通りの、動きだったんじゃないかなと個人的には、思っております。はい。で、なんだっけ、そうそう。で、いろんなね、お話というか、そのリアクションを皆さんからいただいていて、で、なんだっけ、新規の読者さんというかですね、まあ、ご縁本とかビジ本から入りましたという方もね、ちらほらいらっしゃるようで、まあ、本当にね、それもありがたいなというふうに思っております。で、なんか僕自身も、やっぱなんかここ数年はですね、なんとなく今までのその活動半径というか、領域に、なんとなくこう、とどまり続けていたような気もするから、まあ、さっきもちょっとお伝えした通り、まあ、7ハウスのね、議論っていうのもあるから、まあさらにね、まあ拡大なのか、格変なのか、改革なのか分かりませんけど、まあなんか違う形の発信とかですね、まああとちゃんとこういうことやってますよってことをちゃんとお伝えするっていうね、まあ出したものをちゃんとお届けする責任があると思ってるので、なんかそういうことをですね、まあもうちょっとやっていきたいなというふうにも思っています。はい。で、ちょっとまた話があるんですけど、すごいですね。やっぱね、2、3週間分溜まると結構雑談がありますね。もう雑談だけで15分くらい喋ってしまっている。はい。まあでもね、まあいいテンポでお話できてますから、もうちょっとね、効率にお聞きください。知り合いのエネルギーワーカーさんとね、この間ちょっとなんかバラバラ雑談というか、ちょっとお話してた時に、なんか面白い話があってですね、なんかその話をちょっとね、結構興味深かったから、まあちょっとね、シェアしたいなと思ったんですけど、まあなんかその自分のエネルギーの質みたいなものとか、まあ自分のエネルギーのなんかその、なんていうんですか、根幹みたいなものって、 うん、僕も結構ね、セッションとか受けてくださった方には、あなたのエネルギーこうだよね、とか、あなたのエネルギーってなんか、うん、一言で言うとこうだよね、とか、例えばなんかわかんない、花とかね、なんかあとはなんか学ぶとかね、あとはなんかわかんない、伝えるとかね、そういう感じだよね、って結構僕も言ってるんですけど、で逆の感じでね、今回僕はその人に、まあ、ゆうじくんのエネルギーこうだよね、みたいな感じで、まあ、ちょっとこう、まあ、言っていただいたというかね、それが結構意外とドンピシャだったというか、まあ、意外なところもあったけど、面白いなと思ったので、そこね、ちょっとお話ししたいかなっていうふうに思ってます。で、それがね、何だったかって言いますと、二つ漢字をいただきました。で、その漢字が何かと言うとですね、あの、循環の環ですね。あの、大阪環状線の環。あの、玉木っていう字ですね。はい、大変に、あの、四回転みたいなやつ。玉木、おっしゃる通り、そう、玉木です。で、あとはもう一個は、あの、ご信託の託、信託銀行とかの託ですかね、ごんべんに、あの、なんだっけ、あの、お宅の託の上の浮かんぶりがないやつみたいな、の、その二つだったんですけど、託と、そう、だから託と、だから、玉木だったんですけど、ほんとこう、託々、ね、あの、託々というか、T スタートコンビなんですけど、なんかそれ聞いたときに、なんか、あの、循環の方は、日々結構僕ね、ブログとかでもよく使うので、なんか循環を意識してとか、なんか循環と巡りでっていうから、あ、まあまあ、それはそうやなとも思ったんですけど、まあでもそこだけ聞くとですね、なんかよくほら、いや、回しもんじゃないんですけど、とかってよく言ってますけど、まあでも回しもんじゃないと言いながら、でもそれが思いっきり念頭になるから当然回しもんなんですけど、なのでもう回しもんのエネルギーなんだなってことが改めてね、そこでなんかまあ分かったというか感じたというか、アンダーラインさせられたというかですね、だからやっぱ自分のその今、まあ土星お羊座、今ね、あの、星的には入ってますけど、本当それのところ連動する感じでですね、本当改めて自分の役割というかあり方みたいなものをバシッとね、こう、まあ、あの、まあ、フレームワークみたいなものをね、教えてもらったっていうか、改め、まあ、あえて言われたみたいな、そういう感じがね、しております。で、もう一個の、タクの方は、まあ、なんか、タクスっていう意味がもちろん一番強いんですけど、でも、なんていうかね、こう言葉にして定着させる的な意味も、なんか、元々の語源をたよ、なんか、紐を解くとね、あるみたいで、あとは、もちろんね、ご信託っていうものもそうだし、もちろん信託っていうものもそうだ、信託って信託銀行の方とかですけど、だから、やっぱなんかこう、信じで託すとか、だから本当言葉を投げかけたりしたら、その後のなんか流れ展開っていうのは、もう特にコントロールもせずに、まあ、流れに任せるみたいなものもそうかもしれないし、あとはサレンダーみたいなね、こともそうかもしれないし、まあ、あとそうですね、託戦とかもそうだし、まあ、もちろんね、あのご信託っていう、まあ、オラクルみたいなんて、まさにね、ご信託の直訳はもちろんオラクルなんですけど、っていうね、感じなのかなって思ったら、本当にまあまんまやなっていう、託って聞いた時には、って思ったんですよ、信託銀行とか関係ないですけど、みたいな思ったんですけど、まあでもなんかね、そういう風におっしゃっていただいて、あ、なんかご神託も確かに託やなと思ったら、あ、なんかやっぱりもうそういう器としての生き方ってね、でその循環を促す、周りの循環を促すってことが、まあ一つのお役目みたいなもんなんやなと思ったら、うん、なかなか感じって面白いし、そうやって言われると嬉しいなというかね、そういう風にね、まあ認めてもらえるじゃないけど、自分のあくまでそのエネルギー特性みたいなものが気づけたら、なんかやっぱブレなくなるなっていう感じがすごいしたので、だから皆さんもね、なんかまあ、ホロスコープのセッションとかも多分そういうの出るから、まあそういうのをね、詳しい方とか、ちゃんとこう表、なんていうんですかね、こう、どう言えばいいんだろうな、ちゃんとこう、言語化してくださるっていうんですかね、方ともし巡り合えたらね、聞いてみるといいんじゃないかなと、思ったりしました。はい。うん。あとなんだっけ。あ、そうそう。で、またちょっと告知になっちゃうんですけど、カンタさんの方ですね、年利と、言われてるやつですね。一応今受付をまだしておるようです。で、確か8月じゃなくて、あれ9月だったのかな、スタートだった気がするんですけど、多分8月中はね、多分受付てくれてるような気がするので、なんかよかったらね、また、チェックしてみてください。はい。さて、今日の星読みなんですけども、今日7月19日から26日までの1週間です。ですね、ちょうど7月の、23日に太陽が獅子座の部屋に入ります。当然ね、獅子座の部屋っていうのは太陽にとっての母星、しかもそこには木星もいる、なんならオポジションにですね、冥王星もいる、ひゃーってことで、いや、すごくこのね、太陽が獅子座の部屋に入ってからの1週間、特に最初の1週間ですね、7月のだから23日から8月の1日ぐらいまでは、めちゃめちゃ、燃えるというかですね。まあ、いろんな意味で燃えるね、一週間になるのかなと思ってます。もちろんそれはパッションがとかもそうでしょうし、やるべきことにもそうかもしれないし、人によっては炎症で燃えるもあるかもしれないし、まあなんかね、ちょっと胃腸が調子悪いって言ってもいるかもしれないし、まあいろんな意味でね、なんかこう自分の、さっきの話じゃないけど、個性、自己表現、自分のそのまあ担当領域みたいなものですね。まあその自分がだから王様でいるそのフィールドのその輪郭を、改めて告げられるね、まあこう、 分かるみたいなね、ことがあると思うので、まあ、あとはそこにサレンダーですね。自分がその役割が、もう、だって王様なんだから、もう王様って自分がなりたいとかなりたくない関係なく、もう、ついちゃったらね、それを受け付けちゃったらもうやらなきゃいけないから、そこになんかもうエゴというかですね、自分はどうしたいとか、自分はうんぬんとか、いや、まあ、いらんのですよっていうのは言い過ぎですけど、まあ、やっぱなんかその中でうまくやっていくっていうのを学ぶっていうのがですね、多分この1年間の、まあ、特に最初のこのね、7月の末期、末の1週間かな、の多分、楽しみ方だかなって思うので、一つのなんかまあ、ロールプレイみたいなものだと思ってですね、やっていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、そのロールプレイの中だったら、まあ、好きなようにやってよってことだと思うので、そういうようなね、プレイを楽しんでるとして考えていただくと、自分の動き方とかがね、はっきり分かってくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そのロールっていうくらいだから、ロールの権利、権限、力は、ちゃんとこう与えられるんですよね。それをちゃんと使っていくってことを学ぶ、もしくはそれを楽しむっていうね、ことをやっていただくと、また本来自分がやりたい方とか、自分が整えていきたい方とかっていうのがね、その次の木星乙女座のシーズンにはやってくるかなとかね、できるようになっていくんじゃないかなと思うので、ぜひぜひね、ここ1ヶ月はしっかりとですね、この獅子座の勝利ね、テーマに向き合っていただければと思います。はい。で、27日なんですけど、でもね、実は26日までの運気なんですが、ただまあ26日がね、日曜日で、27日が、実は土星が逆行するんですけど、まあ、といってももうステーション始まるので、もうフライングシフトちょっとお伝えしちゃいますけども、土星はですね、さっきもお伝えしましたが、お羊座の部屋におりますね。まだまだでね、初期度数なんですけど、そこからブワーっとね、こう、バックしていってですね、海洋星のお羊座の方にどんどん近寄ってきます。で、結局どうなるかというと、まあ、今ね、我々はこう自己変革、自己再編みたいなことをすごい進めているし、なんか自分の個性って何やっけとかね、自分ってどうなりたいんやっけみたいなことをもやもやしてると思うんですけど、とにかくここで一回逆行に入ってですね、年末12月までは、自分の再生計画ね、まあ人類補完計画じゃないけど、まあ自分性補完計画ですね。そこが一回ちょっとなんかプラン B に行こうというか、まあなんかちょっと見返されるみたいなところがあるから、あれなんかこれ、この人たちとこんなことやってて、こういうふうなプランでなんか教えてもらってて、うんぬんこんなんだけど、これでよかったんだっけとかね、ちょっと一旦手を止めて、プランを再考するみたいなことが起こるはずなので、まあ結局それでね、年末ぐらいまではね、そのプランをごちゃごちゃ組み替えて、また年始から、もしくは年末ぐらいから、土星が巡行になった暁っていうか、そこからですね、また、自分をの作り直していくみたいなことを、またあと1年ちょっとぐらいかな、やっていくという感じになるんじゃないかなというふうに見ております。はい。まあなんか、なんていうんですかね、こう、がむしゃらにですね、今こう我々は多分やってるんですよ。でもがむしゃらにね、まあやってもいいんですけど、その、AI とかも台頭してきてるし、ただ、まあなんか今はね、なんだっけ、いろんな天体が多分これからバーッと逆行に入って、今は彗星も逆行中ですけど、結局なんかね、ブワーッとこう変わっていく、世の中すごい変わっていく、あともう 10年後にはどうなってるか分かんないみたいな感じだったのが、ちょっとあれなんかこのままだとペース早すぎないかみたいな、ちょっとこのままだったらなんか変化のスピードに人間のスピードのそのなんかこうスピードがついていくかみたいになってて、多分ちょっともうアップアップだった人も結構いると思うんですけど、実はなんかもう未来が分からなすぎてしんどい、ギャーみたいな、なんかこうならないとなんかついていけなくなるみたいになっちゃうけど、本当に私それでいいのかな、ギャーみたいなね、人も結構いたんじゃないかなと思うんですけど、それがねちょっと一旦こうブレーキかかって収まるということなので、まあなんか年末ぐらいまでは結構僕はブレークタイムというか、多分なんかでもね、アンアンじゃなくてエルさんかなとかでも寄稿、させていただいた、ところにも書いたと思うんですけど、獅子座木星期に入るとですね、さっきもお伝えしたように、まあ、水星逆もそうだし、まあ、今回のね、土星の逆行とかもそうなんですけど、下半期とにかくこの逆行が今年はすごく多いということで、なんだっけ、そうそう、一旦結構いろんなことにブレーキがかかるので、上半期ほどはすごいアップアップな感じもないし、上半期ほどはその大きな点との移動もないのでね、本当に部屋またぎ、サインまたぎがないから、比較的緩やかに、まあなんか自分最高計画を進めていけるんじゃないかなっていうふうに思っています。だから結構本当にバカンスに出ちゃうとかね、お休みどっか行っちゃうとか、ゆったり過ごしていただいて、うん、なんかその、なんていうんですかね、本当にこう、プレイアースじゃないけど、地球を遊ぶね、この世界を楽しむってことを意識してね、過ごしていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとはブログとかノートでも書こうと思ってますが、今は結構個人的にはですね、やっぱその身体性を取り戻すってことをやっぱりしていただきたいので、やっぱこう頭でっかちになってですね、こう脳が、本当にこう、電脳空間とつながって、本当にこういろんなことを情報収集して、なんか、 なんかネットでね、こういろんなことを知って、ちょっと若手になってってやってると、多分こう、なんていうんですかね、こうトランスリアリティの世界に、どんどんやっぱり自分がこうエネルギー的にね、こう入っていっちゃうわけですよね。そうするとやっぱりこうリアリティの部分がやっぱおろそかになっちゃいますから、本当にこう上 のアンテナばっかりがブワーって開いて、本当にこう足元がね、こうおぼつかないというかね、ゆるゆるになっていっちゃうので、今はどっちかってもう大地にこうバッと根っこを張るというか、足をこう、なんてうまくこう据えてね、本当にこう、アーシングをね、意識していただくと、今はすごくいい感じで展開していくんじゃないかなとね、思います。どっちかっていうとなんかこう典型はもうほっといても来るから、逆にそっちのエネルギーを引っ張られすぎないように舌を強くするみたいなイメージかな、っていうふうに捉えていただくと良きかなというふうに思います。はい。さて、とこんな感じでね、星読みのコーナーはこれで終了なんですけれども、次、ライフチェンジブックのコーナーに行きたいと思います。すごい、なんかもう25分ぐらい喋ってますね。今日はですね、2冊ございます。1冊はですね、この間僕ね、インスタでもご紹介したんですけど、皆さんあれやってみました？あ、でもね、あれかな、そういうサイトとか載っけてなかったから皆さんできなかったかな。あなたを開運に導く守護神占いというね、小坂達也さんという方がですね、書いてる本です。で、なんか日本の神様開運ブックというのがベストセラーで多分5、6年ぐらい前に発売されてるらしいんですけど、それの続編みたいな本で、僕その本は持ってないんですけど、今回のこの本はですね、ちょっと面白そうだなと思ったし、なんかちょっと僕も参考になるかなと思ったから、ちょっとまあなんかね、買っちゃったんですけど、すごい面白かったです。で、まあなんかその、後の方のページは全部その、なんていうんですか、自分とはぶっちゃけ言い方があれだけど、関係ない、まあ自分以外のその神様のご紹介とかだから、まあ別にね、まあ、友達とかの見て、あ、こんな感じか、ふんふんっていうので、それは全然いいんですけど、まあ自分がなんで、どんな属性でっていうのをね、知るには、本当にまあ、中間までのページで十分それこと足りるんですが、結構面白かったので、まあ、例えば、一人身の方だったらあれかもしれないけど、なんかご家族の方だったら、一回印刷だったら、まあなんかね、全員分とか分かって楽しいかなとかね、ちょっと思ったりもしました。で、僕はですね、一番最初のやつだったんですよね、竹井は辰の、ん竹、竹岩立の御子とか、はい、でなんか阿蘇のね、お山を、切り開いた国づくりのなんかね武神というか、はい、なんか男神なんですけど、まあでもやっぱりなんかこの男神の解釈というか解説はですね、とにかくなんか物質的なものを豊かにして、なんかそういうまあお金とかわかんない、なんかその物を手に入れるとか、なんかそういうことをねやってください、それがなんか自分の魂が喜ぶことだよみたいなことをすごいこう言われてたというか、まあその本には書いてあったんですよね。だから実力や数字で力を証明することをテーマに生きるって書いてあって、まあでもこれ実はですね、これ何がつながってるかというと、今月末ね、ちょっと僕の星団っていうYouTube のコンテンツはメンバーシップ限定になっちゃうんですけど、そこでちょっと配信予定してるカルマの会っていうのがあって、実はねちょっとねそこと関わってくるんですよね、ちょっとだけ。だからなんか、ああなんか、うんうんうんっていう、あ、なんか面白いなっていうね、そういう感じは、ありました。ちょっとそこにリンケージを感じたんでね、ちょっとまあフライングじゃないけど、こんな感じでご紹介をさせていただきましたという感じです。でもね、実際わかるんですよね、まあお金とか成果っていうのに愛されるかどうかは別にして、ただやっぱりやるからには結果出してなんぼだと思ってるし、やっぱやるからには結果出す責任もあるなと思うし、例えばこうやって本作ってやっぱ俺売らなきゃいけないじゃないですか、極端に言うとね。やっぱお商売というか、向こうは出版社さんとか仕事だから、そうだから、そしたらやっぱりそこには貢献しなきゃいけないしみたいな意識がやっぱり僕は根底には結構あるんですよね。なんか投げっぱなしじゃんじゃなくて、そうだからやっぱそういうようなところはこうテーマにしてるよって言われると、まあそうなんだろうなって思うし、あとはそうですね、効果や結果を重んじ、自分の力でいつでも成果を出せる安心感を大切にします。まあでもこれも多分そうですね。だから自分である程度ハンドリングできる、だからそういうことブログとか、まあ、YouTube とかノートとかそういうところをね、なんか、でまあ結果を出すっていうか、皆さんとかと交流できるっていうのは本当にやりがいを感じるし、ああまさにまさにと思ったりもしております。ちなみに僕はそのタイプ1のサイというやつがそれなんですけど、あと2つタイプがありまして、宝ですね、宝っていう字と、あと天っていうのがあります。それぞれ、人に愛される星を持っていて、感謝や信頼の中で豊かさを育つって育むっていう人と、あとは自由や名声に愛される星を持って、直感や冒険心で未来を切り開くっていうね、まあそういう3つのタイプがあるんですけど、まあそれが分かったことだけでもね、なんか意外と面白いかなっていうか、まあ本当にこう自分がこう基準とするものが分かる、から、まあ一回なんかパラパラっとね、見てそれを知っとくだけでも、すごくなんかためになるんじゃないかななんていうふうに、思いましたでございます。はい。何？お、宗像三女神。おー、なんかぽいですね。そんな感じっぽいですよね。 多分ね、ネットで調べたらね、多分これね、出てくるんですよ。だから、ネットで調べてもね、これあれですよ。本を、まあ、買わずと思った言い方失礼なんですけど、自分の属性ぐらいは多分わかるので、よかったらね、チェックしてみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。で、もう一個ですね、あれです。噂のネドジュンさんの本ですね。僕何冊か読んでるんですけど、なんか新刊が出たんですよ。これいつ出たんだろう、多分結構最近ですよ。あ、5月だ。AI 時代をどう生きる、はてな、宇野岡ネドジュンの未来予言っていう本なんですけど、5月の10日にね、これ、初版が出てますね。長岡書店からさんから出てるんですけど、なんか僕自身もやっぱり、この AI 時代って実際どうなるんだろうなとか、AI がこれからどういうふうにこうインテグレーテッドされるのかな、もしくはされないのかな、もしくはターミネーターみたいな世界になるのかな、ヒッヒーみたいなね、なんかそんな感じで結構どういうふうにこう世の中がこう展開していくのかなっていうのを結構まあこう、なんていうんですか、俯瞰して見ているつもりではあるんですけど、なんかあんまりこう波に飲まれないというか、あんまりこうね、みんながそうやって言うから、もう絶対やらないとまずいんだわ、みたいな感じで飛びついてるかって言ったらそうではなく、まあ意外とこういろんなものを使ってみたりしながら、まあ本当にそれがなんか人間の持ってる神性というか、神性ってのは誠性とって書くんですけど、そこと合致するのかしないのかみたいなね、なんかそういうところを見ながら、まあある意味なんかサニワ的な感じで AI を見てるんですけど、そうやって考えると、まあこれ、ドジュンさんとかは、やっぱりこう AI っていうのはですね、人間のだからこの左脳部分を代替する存在であり、まあ、彼女は右脳派なので、だから右脳しか使ってないから、彼女曰くね、だから右脳だけで人間が生きていける時代になるから、 AI も本当にもうバイバイね、なんだっけ、超大賛成で、なんなら人間が都市部からあんまりいなくなるね、時代がやってくるよっていうことを、そういう未来のシーンをね、この本では書かれてるんですけど、まあそれに対して僕がこう賛同するかとかですね、まあいいと思うかどうかっていうか、そういう話はちょっとさておき、まあいろんな人の未来予言とかですね、未来予測っていうのを、まあ他のね、こうなんか僕のそのコンテンツに関わることもあるので、まあいろいろこう調べたりとか収集して読んでるんですけど、その中ですごいやっぱこう右脳だけで見たら、あ、こんな感じになるんだなとか、あ、こんな風な未来予測が立つんだなとか、まあそういうインスピレーションが降りてくるんだなっていうね、感じの本だったんですよ、とか内容だったんですよ。なのでそこはね、すごい興味深いし、逆に僕はどっちかと結構左脳が多分強いので、なんかその右脳のね、なんか下手すると代替されうる、感じのね、もう超それに該当する自分からしてみたら、まあなんかこういう感じで考えられたらもっと気が楽になるだろうなとかね、なんかこういろいろこう許しがね起きるだろうなとかね、まあ確かにそうだなと思うとも結構あったんで、なんかどっちかとこう思考が強いなとか、ちょっとあんまりこう変えたくないなとか、ちょっと保守的なんだろうなとか、まあもしくはなんていうか保守的ではないにしても、どうしても今までのペースとかあり方とかをそんなドラスティックに変えたくないという、ちょっとこうなんていうんですか、前衛っぽく見せてるけど実は保守的みたいな属性だと自分のことを認識してる人が読んでみると意外と面白いんじゃないかなと思いましたね。やっぱりこう真反対のものとか真逆のものを取り入れると結構勇気いるんですけど、まあでもなんかそういうアクションこそがやっぱりこうそれこそね、アウヘーベンじゃないけど、そのなんかなんていうんですか、消化的なものをもたらすと思うアクションかなとも思うので、一回ね、パラパラと結構すぐ読めちゃうのでね、一度漫画とかのページも多いんで、1時間とか多分2時間ぐらいあったら読めちゃいますからね、よかったら一読してみるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、お、早速調べた方がいらっしゃいますね。豊受け狼、お、なんかまんまじゃないですか。ちょっとまんますぎて、なんか今ちょっと思わずまんまじゃないですかって言っちゃいましたけど、まんまでしたね、はい。はい、ということで今日はね、長々とお話してしまいましたけども、皆さんこの方、多分もう寝ちゃってね、あれですかね、ワールドカップに備えるんですかね。僕は多分ちょっとこの後は、軽くお散歩してですね、3時間ぐらいかな、多分寝て、ワールドカップの決勝を見たいなっていうふうに思います。あ、やばい、記事書かないと。そのワールドカップの記事書かないと。はい。それは多分書いてから出るのかな。はい。ということで、また皆さんね、モニターの前で、別になんかライブ、副音声しませんけど、つながりながら、ラブカワールドカップ見ていきましょう。はい。ということで今日はこんな感じでお開きにしたいと思います。ご無沙汰でした。ゆうじでした。おやすみなさい。